今日は雪の中足元は悪い中、法事の方に来ていただいてありがとうございます。私は特定失踪者調査会、特定失踪者問題調査会にお世話になっております。悦子の母です。よろしくお願いします。今日は私はあまり難しい話はできませんので、今日は悦子の失踪の件で話を聞いていただきたいと思います。よろしくお願いします。私どもには2人の娘に恵まれまして、長女いつ子38年12月生まれ、次女40年生まれ、2人の娘とも、と小さい頃から元気で健康で何の心配もなく成長しました。2人の娘、昭和61年には2人とも結婚、親としての肩の荷が下りた思いで本当に穏やかに日々を送っておりました。その時、一歩結婚5年目、平成3年4月22日月曜日、浦和埼玉銀行に勤めておりまして、朝いつものように出かけ、自動車免許証、パスポート、銀行の車内預金なども手つかず、本当に突然と失踪、尋ね人、一般公開、警察にどんなにか足を運びました。銀行の同僚の方や学校関係、知人、友人、大勢の方に協力、お世話になりましたが、悦子に関する情報はありませんでした。自動車の免許証の書き換えもダメでした。テレビ、新聞のニュースで女性の死体など、耳にするたび身の縮む思い、身長、年齢と気になり、悦子ではなかったと安堵の中では、その家族の方はどうなんだろうと複雑な気持ちになったことも何度もあります。いつこのことを口にすると、言葉にすると本当に悲しいので、会話のない寂しい日々を過ごしていました。そんなある日、主人が会社の帰り、ケーキを買ってきたんです。いつこの誕生日だったんです。本人のいない寂しい誕生日を主人と二人で過ごした悲しい夜、いつこは今どこで自分の誕生日を過ごしているんだろうと悲しくなることもありました。いつこ失踪から5年目、知人、体調を崩し入退院を繰り返し、最後の最後までいつこのことを心配しつつ亡くなりました。胃がんでした。無念でなりません。知人亡くなってからは、知人の分までいつこを探そうと一生懸命私も頑張ったんです。そんな時、日本テレビ放送で島田紳助さんの司会で、共鳴、バラ色の人生という不意不明者を探す、また再会の喜びを放送する番組でした。私は何度も何度もテレビ局に出演依頼し、短い時間でしたが、いつこの写真を胸に抱き、一生懸命呼びかけました。何か良い情報でもと心待ちしていましたが、いつこに関する情報はなく、半年後終了。だんだん気持ちが落ち込んで、もうこの世の中にいないんじゃないかと辛い日々、北朝鮮拉致問題のニュースを耳にし、まさか埼玉の海のない埼玉です、いつこには関係ないと思っていましたが、最後の頼み、わらをもつかむ思いと思いまして、特定失踪者問題調査会に相談しました。荒木代表から、お母さん、今拉致問題が加熱していますから、家族の方に迷惑かかることがありますよと言われましたら、よろしくお願いします、お願いしました。15年1月には NHK で失踪者の名前が報道され、埼玉の浦和から失踪ということで、報道の方が大勢家まで取材にびっくりしました。報道のおかげで5月には北朝鮮脱北者が一方目撃と週刊誌フライデーに載りました。脱北者の方も家まで来まして、いつこのこといろいろ聞くことができました。食べるもの、着るもの、いろいろ聞きました。配給になるので心配ないとのことです。ただ自由がないだけですと、本当に悲しいことです。お母さん元気でいれば必ず娘さんに会いますよと励まされました。脱北者の目撃情報で拉致濃厚となり、今日見ています荒木さんのご家族と一緒に16年1月には県警の方に一斉告発することができました。今特定失踪者問題調査会で北朝鮮に向け短波放送潮風を流しています。 夜11時から12時、朝4時から30分間、パラピ代表が一生懸命呼びかけております。ありがたく感謝しています。正月から家族の方の声も流しています。私も昨年12月13日に録音してきました。いつこ、お母さんです。あなたが行方知れずになってから14年、家族も忘れたことはありません。熱いものが込み上げてくるのを抑え、呼びかけました。でも、お父さん亡くなりましたとは、あまりにも辛く伝えることはできませんでした。私の声がどうか届きますようにと、日本の皆さんが救出に向けて応援してくれていることを、一生懸命呼びかけました。どうか日本に帰るまでは一日一日よ、体に気をつけて頑張ってと、私もいつこが日本の地を踏むまでは、この目でいつこをいただけるまでは死ねません。頑張ります。頑張り続けます。どうかこれからもよろしくお願いします。